7月13日木曜日です。今日は道草の日です、
はい、
今月のお題をお願いします。
野球
といえば、ね、大谷翔平、
ね、ピッチャーとキャッチャーというのはバッテリーといって仲が、はい、ね、仲がいいわけですけど、その、なんだろう、今日はその仲のいいね、
はい、今月野球でお待ちしております、
ね、そういう話を今日します、はい、はい、ロシアそれに関係ある人の話してて、でマルクス・レーニン主義をちょっと勉強しました、我々もね、
はい、
苦手なマルクス・レーニン主義、はい、それでスターリン、レーニン・スターリン・トロツキを勉強して、で今日は、マルクスの話でございます。
はい、マルクス。
で和江さん、
はい、
名コンビというのはいろいろありますけど、
はい、
例えばあなただったら誰をピンときます、
はい、大谷選手と通訳の一平さん、
うん、名コンビですね。そうですね、まあ、リハクトトホとか大戸長島とかジョン・レノンとポール・マッカートニーとか、まあ、いろいろありますね。で今日はこのマルクス・エンギレスセットですね。必ずマルクス・エンギレス、
そうですね、はい、
でこのヒゲね、天才と呼ばれる人はのヒゲこ
んな、うん、イメージがあります、
ね、あれね、絶対に勤め人ではないというような感じと、それからもう構ってられないと、もう忙しいんだというような なんていうか風貌もある。でもね、マルクスはある意味ね、なんだろう、わざとやってた。つまりその喋りが上手でなかったマルクスはその姿形で威嚇することを意識していたと、
うん、
でね、友達ね、エンギルスと一緒にそのひげ伸ばしたと、
うん、
でエンギルスは妹にね、10月25日は我々の口ひげは伸ばし始めてちょうど一月を迎える、口ひげ記念日にしよう、
うん、
田原町、
今日がサラダ記念日ならぬ、
そうそうそう、
口ひげ記念日
で、マルクスといえば資本論、ね、しかし自分自身の資本の管理はめちゃくちゃ、学生時代からお金に無頓着だったマルクスはいっぱい仕送りしてもらっているにもかかわらずいつも困っていた。他の学生の3倍以上仕送りしてもらって、でもで、フグを質に入れたまま外出でいないって、あの引き用具も買えないって、マルクスがその親友エンゲルスに何度も資金援助を頼めた。そうすると人口もらうとね、マルクスはすぐに生活水準を上げてしまう。でマルクスは43歳の時におじさんからね、たくさんのお金を相続したのに翌日その税金が払えないとエンゲルスに泣きついて、もう考えられないと。46歳の時には莫大な大金が遺産として転がり込むんだけれど、マルクスは借金を清算するのではなくて、デッタラでうちに引っ越してまだ困ると、でエンゲルスにこんな手紙を書いている。腐り切った借金取りから3度目の、そして最後の通告を受けてしまった。月曜日までに払えないなら、質屋が来る。そんな状況なので、なんとか、なんとか。ね。どっちが腐り切ってるのかわからないと。で、マルクスは自分の子供に借金取りが来た時には、お父さんはいませんって言わせたと。世界の経済のことで頭がいっぱいだったのだろうか。
皮肉です ね。
で、マルクスにとってエンゲルスは、共同研究者であり、また唯一無二の親友、
うん、そうなんですね。
しかしタイプは正反対、
うん、
背が低くずんぐりむっくりで浅黒いマルクスに対して、エンゲルスはスラッと背が高く色が白い。そしてまたマルクスは借金取りに追われながらもその、なんつうんだよ、格好つけてるでしょ。で、必死でその家族も一応養っていると。エンゲルスはね、裕福でブルジョワな暮らしをしながら独身生活を楽しんでいた。
本当対照的な二人なんですね。
各自もマルクスは汚い、ゴジだらけ。エンゲルスは几帳面で美しい。よくこれで仲良くやっていたなと思わせるほどだ。
逆に性格がまるっきり違って、うん、逆にお互いなんか引きつけられるものもあったのかもしれないですね。
彼らがうまくいったのは、
うん、
エンゲルスが決してマルクスの前面には出ようとしなかったから。で、エンゲルスはマルクスについてこう語っている。どうして天才に対して嫉妬などできるか。天賦の才というものは極めて特殊なものだ。と言って。なんぼいいやつだな、エンゲルスって。で、マルクスを支え 続けても特別感謝もされなかったというね、エンゲルスだけども、彼は心底マルクスの才能に惚れ込んでいたと。その気持ちが、まあ、この言葉に表れている。で、二人の間には何の秘密もなく、マルクスは自分のポコチンにできた出来物もこと細かにエンゲルスに報告していたと。そんなところもマルクスのマルクスたるゆえんであって、エンゲルスは絶対そんなことはしないでしょうと。でね、この晩年カール・マルクスとその奥さんのイエニーという人も、まあ一気に長年の苦労でこう、で奥さんがね亡くなったと、肝臓がんで、彼女はその夫がドイツから追われてロンドンに亡命中にも、その幼い子供をそのね養い続けて、そして夫に一言も不平を述べることもなく、夫の著作と革命運動に協力し続けたと。
よくできた奥様
で、奥さんが亡くなった日、マルクスはその葬式にも出られない状態にあったと。で、親友のフリードリヒ・エンゲルスはマルクスの悲嘆ぶりを見て、ああこれでモールも死んだとつぶやいた。モールっていうのは黒人という意味だそうです。で、若い頃から顔も、さっきしゃべった顔も、はい、髪も黒くて頑丈な体の持ち主であったマルクスにつけられたあだ名、しかしその髪も今や真っ白に変わっていた。マルクスは病床から立ち直って、資本論第二巻のに力を最後に振り絞るんだけれども、そこにまた彼女の長女、お母さんと同じイエニーという名前の39歳で結核で亡くなったと。
これで辛いですね。
これでもう最後のマルクスに、もう食い物も喉を取らない。そして、まあ元々彼も結核で、で亡くなったと。
そうですか。
でね、最後の時が近づいたのを知らされて、エンゲルスはその2階に駆け上がったと。彼は眠っていたが、もう目を覚まさなかった。で、エンゲルスはね、友人の手紙に、人類は頭一つだけ低くなったのだ。しかも人類が現在持っている最も大切な頭一つ分と書いた。資本論第二巻は未完のまま終わった。しかし、エンゲルスは言う、彼の名は幾世紀にもわたって生き続けるだろう。そして彼の仕事もまたしかり。で、マルクスの死は、不思議なほど世間には知られなかった。わずか20人の人々しか、
葬式には、意外ですね。
意外ですよね。まあそういうマルクス・エンゲルスで、エンゲルスはつまりそのマルクスは資本論の第一巻を刊行したところで死んだでしょ。で、書き物はいっぱいあったんだそうですよ。ところがマルクスが自分でも読めないような走り書きで、もうそれを判読して編集して刊行する仕事は全て親友のフリードリヒ・エンゲルスがやったと。
あ、そうですか。
マルクスが亡くなって12年、
はい、
自分も亡くなる時にエンゲルスはその全勢力をその第二巻に注いだと。で、彼は言うと、マルクスが第一バイオリンで、私は第二バイオリンだと。
そうですか。良き友を得た、ね、すごいですね、マルクスですね。
すごいですね。
はい。
でね、エンゲルスは喉頭がんのためにロンドンで亡くなる。その遺言には、亡骸は火葬にし、灰は水槽にすることを望むとあったので、遺骸はその火葬場に送られて、エンゲルスの骨壺は友人に抱かれて、エンゲルスが愛したロンドン南のイーストボーンの岸から6マイル離れた沖でドーバーの波に投ぜられた。だからエンゲルスの墓は存在しない。
そうですか。
レーニンはこう言ってるそうですよ。我々のこの科学は学者であり投資であった2人の合作である。この2人の間の友情は人間の友情について昔の人の語り伝えているいかなる感動的な物語よりも美しいものであったと。ね。でさ、俺もこのエンゲルスいいな、友達だな、最高だなと思
う。ね、本当そうですね。そんな友がいたらと思いますね。
与謝野鉄幹のね、友を選ばば書を読みて陸部の狂気渋の熱というのはあるでしょう。
はい、
それでね、こういう川柳です。
はい。友を選ばばマルクスよりもエンゲルス、友も 最も選ばばマルクスよりもエンゲルス。
くだらないですけど、い
や今のお話を聞いて私も納得いたしました。
そういうのでした、
はい、共感です。
はい、
それではプラスワンです。ケニー・ロギンスをお送りしています。
今日のもね、まあ明日かける曲が一番有名ですけど、今日のも映画の なんだか忘れたけど主題歌ですよ、うん、
ケニー・ロギンス For the First Time。